初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。佐藤さん大変です。
はい、
西洋薬ダメだよシリーズがご好評いただいております。
やっぱりこっちの方が反応がいい
いやこっちの方がというかみんな知りたい情報だから
そうですよね、
興味惹かれる。
まあ実際前も言った通り製薬飲んで調子悪くなって相談っていうパターンもまあ実際多いといえば多いので。
驚いたそれ。
いや多いんですよ。
そうなんだ。
うん、なのでちょっとまあ確かに情報としては皆さんに持ってもらえればというところがあるので、うん、今日は、はい、まあ、抗痛剤とか睡眠薬ここら辺も飲んでる人多いかなと思うので、
あ、
軽く触れて、まあ、詳細はまたいつも通り限定公開の方で。
そうですね。
話にして、まあ、ちょっと概略を、
うん。
話しようかなと思います。
うん、うつの方って本当に珍しくなくって、本当に身近にね、ポロポロ聞きますね。
あ、多いですよ。まあ、なぜかというとですね、
うん。
そうですね。まあ、ちょっと見てもらえばと思うんですけど、そのうつ病の薬を売ってる製薬メーカーのホームページとか見るとですね、うん、自分が、まあ、うつ病かをチェックするような、一覧があるんですよ、
うんうんうんうん。
で、それにまともに答えると、私もうつになることがあります。
え？本当？
なぜかというとですね、質問が曖昧なんですよ。
あ、はい。
例えば、眠れる時もあるし、眠れない時もあるって、まあ、時々あるかなみたいな感じで、
つけ
ていくと、はい、あれみたいな、
あ、
ありますってなっちゃうんですよ。
うんうんうん。
でも質問が曖昧なので、
はい。
なので、ちょっとそういう意味では、何かあると結構打つとか、なるし、意外と多いのが、男性更年期。
あー、前、
前、ちょっとチラッと話したかもしれないですけど、男性更年期は、うつと誤診されやすいので、で別に男性更年期って、まあ、男性ホルモンが減って起こることなんですけど、はい、まあ、意外と若い人でも、不摂生とかストレスで男性ホルモン減ってしまってっていうのは起こり得るんですね。
へぇ
ー。で、まあ、男性ホルモンって、働きの一つがやっぱり、その、やる気とか積極性。
うん。
だからそれが、まあ、減ってしまうと、まあ、見た目本当鬱っぽくなっちゃうわけですね。今、やる気とか積極性がなくなるので。
シューンってなっちゃうんですよね、シューンって。
なる。
うん。
だから、そっちの方なのに、うつ病の薬飲んで悪化するとか、
うわぁ。
が多いです。
あれ、男性更年期、これね、以前、佐藤さんの番組で男性更年期っていう回を取ってるので、うん、よかったらね、ご興味ある方はそちらも聞いていただきたいんですね。ですね、
いつ取ったかも忘れたんです。
あ、結構前、数ヶ月前。
あ、数ヶ月前。
だいぶ前だと思います。
あ、多分五臓の陣の話で、
うん。
鹿の角揉むと性ホルモン安定しますよっていうようなところで話したかもしれないですよね。
うん、そうそうそうそう。うん、あれですよね。男性更年期もやっぱり女性の更年期と年代的に同じですか？
大体男性更年期の方が若干遅くて若干範囲が広い感じではあるんですけど、ただ先ほど言った通り、ちょっと年齢若い人でも似たようなことが起きちゃうので、
要
注意なんですよね。
なるほどね。
だからまあ、そこでうつ病の薬飲むと、うーん、みたいなことがあるし、今のうつ病の薬が、くっていうのも、まあ、実は矛盾してるし、学会もその矛盾してることを認めてるけど、売り続けてるっていう薬。
あかん。いろいろあかん、いろいろあかん。なんか、あかん、あかん、いろんなことがあかん。
いや、なんでかというと、なんか、まあ、簡単に言うと、脳の中に神経の伝達物質があって、
うん、
まあ、それが減っちゃうと鬱になるよっていう仮説のもとに薬作られてるんですよ。うん、
ああ、そっか。
ただ、その仮説は実は嘘だってもう否定されてるんですよ。
うん、
要は、その、まあ、じゃあそこの伝達物質を増やしてあげれば、うつ治るよねっていう話で、で、うつ病の薬飲むと一週間ぐらい、うんぬに治るって言われてるんですけど、もし本当に脳の伝達物質のせいだとしたら、飲んだ直後に治ってます。
ああ、はい。
添加物の量って一瞬で変わるんで。
ええー。
覚醒剤とかそうじゃないですか。
ああ、そっか。
覚醒剤とも同じ仕組みですよ。
あ、そっか、そっか、そっか、そっか。
脳の伝達物質の量をいじって、覚醒剤っての1週間ぐらい飲み続けて、ああ、はい、なったじゃないですよね。飲んですぐですよね。
本当だ。
あ、まあ、飲んですぐですよねって別に飲んだことない。い
でもなんか、なんか、
や、
なんか、
私もない
失礼
か
なこ
ら。
と言っちゃったけど、なんか、ドラマとかね、映画とか、なんか、ニュースとかの情
まあ、
報
一
聞いてま
瞬
す。
じゃないですか。だ
うん。
からもし同じ理由だとしたら、抗うつ剤も一瞬で治るはずです。
確かにそうです。仕
で
組み
も
とし
そう
て
じゃ
は
ない
ね。
じゃない。
うん。
だ
それ
から、そもそ
流れだ
も、
と苦しみますよ、みんな。
だから、そもそも仮説が間違った薬を我々使ってるっていうのは、それは学会も認めてるんですよ。
そうなんだ。
で、厚労省のホームページもなんか、迷ってるから、仮説が違うって分かってるから、なんかちょっと曖昧な表現やってる。
場合じゃないでしょ。
いや、
ちょっ
もう
と。
明らかに迷ってる表現、見てもらうと面白いですよ。なんか、
玉虫色なお得意の、
ちょっと濁してるなっ
濁
てい
してる
う
感じ。ちょっ
感じ
と、
が。
ちゃんとやってほしい、厚労省。
だってまあ、実際仮説間違ってるって、それは学会も認めちゃってるわけなんで。ですよ
まあ、
ね。
言って
で、
みればちょっと、ほら、定義、きっと難しいですよね。わかん
難
ないこと
しい
多分いっ
と思
ぱい
うん
あっ
ですよ。
て。
ただ、これはですね、日本のうつ病って増えてるのは本当に増えていて、増えててっていうのは、まあ、ある意味作り出してってるんですけど、すごい、もうこれはどの国でもそうなんですけど、もともとうつ病の薬って安かったんですよ。価格が。あんまり儲かんなかったんですよ。製薬メーカーが見ると。ところが、1990年後半ぐらいに、高いお薬ができたんですよ。値段が3倍、5倍する。今までに比べ、昔に比べるです。そうしたら、急に儲かるようになった。
3倍になったらね、ね
1回打って売り上げ3倍なら、今まで1回1000円だったのが、1回打ったら3000円だったら、急に儲かりますよね。
そうですね。
だからもう、大々的にキャンペーン貼られたんですね。製薬メーカーが力入れて。当然、
はあ。
うつは心の病気です。うつは治せます、みたいなことで、一気に啓蒙活動されて、心
はあ。
房内科がガーって増えたんです。要は製薬メーカーも急に儲かるようになったから、
キャンペーン？キャン
キャンペーンしてます、キャンペーンしてます。
ペーン？
心の風邪です、みたいな。昔はなかったんですよ。だから儲かんなかったから。で、日本はちょっと不幸だったのが、その薬が導入された。新しい抗うつ剤が導入されたのが、ちょうどバブル崩壊の年だったんですよ。1996。なので、うつ病が増えたのがバブル崩壊のせいだったんですよ。ただしですよ。バブル崩壊してからお薬が導入されたのは同じ年なんですけど、半年後なんですよ。で、うつ病の患者を見ると、バブル崩壊の時に、直後全然増えてなくて、その半年後のうつ病の新しい薬が導入されてから増えてます。だから月単位で見ると、バブル崩壊じゃなくて、薬が導入された月から増え始めて。これはもうデータがあって、で、これはですね、日本だけに限らず、どの国でもその値段の高い抗うつ剤が販売開始になった年から、うつ病の患者はどの国でも増えます。別に日本に限らず。別にカナダであろうが、フランスであろうが、その薬がやるとみんなキャンペーンでわーって増えてで、大体5、6年で2倍になるっていうデータです。それどの国でも。だから減少です。
待って、なんか、それで言っちゃうと、ビジネスじゃないですか。
まあ、ビジネスですね。
やばいですね、なんか。あ、こういうこと、なんか、知っとかないとですよね、ちゃんと。
そうですね。
うん。
だから、それを、まあ、あんまりちょっとこれも公開だから言えないですけど、ただ、添文書にちゃんと書いてありますよ。例えば、ちらっと話しましたけど、うつ病の薬を飲んだ方が、自殺率上がりますよと。
わあ。
特に若い人。
若い人。
26歳以下の人は気をつけてくださいね。
おー。え、
若い人ほどその副作用出やすいんですよ。
だって
自分とか他人を攻撃しちゃう。
26歳以下のうつ病、ほら、若い人って迷うからさ、ただでさえさ。
いや、
めちゃくちゃ対象者が増えて、そのビジネスやり放題じゃないですか、言っちゃ悪いけど。
なので、ちょっとそれを、ちゃんと添付文書に書かれているので、もう見ていただくとですね、わかります。
そういうことが佐藤さんの LINE でわかるわけですね。
そうですね。ただ、ちょっと一個だけ悲しいのが、
はい。
まあ、昔のその安いお薬、
うん、うんうんうん。
と、新しく出た高いお薬。
はい。
結論としては、安い薬も高い薬も効果あんまり変わらなかったんですよ。
本当？
だから海外だと訴訟問題が起きてます。これはかなり起きました。だって、そうじゃないですか。3倍高い金額だったのに効果一緒でしたってなったら、え？ってなりますよね。
それ、いわゆるぼったくりだ。ぼったくり。
そうです。いや、やっぱり高いお金払ったからには、それ以上聞いてほしいじゃないですか、
そ
商
りゃそ
品。
うだ。
しかも同じ抗うつ剤というジャンルなんで。全然違うジャンルだったら値段違うとか、それはわかるんですけど、ちょっと昔の薬良かったじゃないみたいに、ね、なっちゃってですね。結構アメリカとか訴訟がすごかったですね。
そうなんだ。まあ、それ言ってみればね、言ってみればですよ。例えば、100何円かのリポビタンデーと何千円とかする、あ、ドリンク剤と、効き目が一緒あったら嫌ですよね。
と、それと一緒です。
う
そういうことが起きちゃった。
ん。うん、やだ。
で、結構いろんな問題山積というところで、まずこれもぜひ見ていただければと思いま
う
す。
わあ、これは絶対知っておいた方がいい。本当に。立ち位置
私は
し、
まあ、本当に客
もう
観的
何？
なデータを淡々と語ってるだけなんで。
そう、そうなんですよ。いや、本当に私も動画拝見しましたけど、佐藤さんね、淡々と、淡
事実
々
を
と
伝えてるだ
事
けで
実。
すね。
ぜひこれはね、いや、本当見てほしい、見てほしい。
ぜひ、
ぜひ、ちょっと
見
広
て
め
く
てい
だ
きまし
さい。
ょう。このポッドキャストからもまたね。
わかりました。
はい。ではまた、ちょっと続きもまたよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。